ペテロはあなた方がもうすでに知っている、知っていることでも思い起こしてほしい、思い出させたいと繰り返しております。一度聞いたからよいというものはやはりないようであります。何度も繰り返し繰り返し確認をしなければならないこと、いや確認しなければならないほど大切なもの、それがあると今ペテロは迫害の中にあるクリスチャンたちに対して語っているわけであります。いつも思うんですが、私たちがどうしても譲れない事柄、いや譲ってはいけないものとは何か、クリスチャンが一番大切にしているものは何なんだろうか、そんなことをこういつも問われるわけです。でペテロは思い返してほしいし、思い出してほしいし、そしてまた思い返させたいんだと言っていますから、これは絶対に話してはならないもの、それを伝えようとしているわけですよね。で私は、どうかなというふうにこう考えたときに、頭では分かってます。これを外したらば、これを変えたならば、福音が福音でなくなってしまいますし、牧師が牧師でなくなってしまうだろうなというふうに思うんです。だけれども私は弱いですね。本当に自分のプライドや立場や気持ちが優先してしまって、ある意味では自分のがどう思われるかということばかり気にして、でそこで腹を立てて、福音が批判されても、またそれが癒しめられても意外とこう冷静でいられる、それは逆だろうなというふうに本来思うわけです。でペテロはまさにそうでした。ペテロは自分の過去の失敗を今ここに前提にしてこの手紙を書いていることが随所に見られます。でペテロが思い返してほしい、いや思い起こさせたい、そう努めているといった事柄の根拠となっている、それほどまでに大切なんだとこう確信持って言える、そのことが何なのかということを16節から18節で語っています。一つのペテロの体験です、証ですよね。で今朝はそのところから本当に私たちが譲ってはならない、譲れない事柄、それをペテロと一緒に共有したいと思います。これを譲ったらば福音が福音でなくなっちゃうし、クリスチャンがクリスチャンでなくなってしまうという大切な点であります。そのことをここでペテロは伝えようとしております。16節でこうございます。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのですとこう語ります。ペテロはキリストについて知らなければならないその事柄を語った後、自分がキリストの意向の目撃者だとこういうふうに言っております。でこの箇所でペテロがこのように強調しなければならなかったのは、偽教師たちがペテロの言っている福音を否定したからです。そういう教えがあったんです。ですからペテロは自分の今まで伝えてきたことが本当なんだということを擁護しようとしています。そしてその自分があなた方に伝えたこと、思い起こしたいこと、思い起こさせたいことが決してその偽教師たちの批判の言うようなされるようなものではないという、その証拠体験をここに挙げているわけです。 テロは約そうですね紀元29年頃というふうに言えるんでしょうか。ペテロは主イエス様によって他の二人の弟子ヤコブとヨハネと共にイエスが神であられる栄光の輝きのこの目撃者となったわけであります。この経験はペテロにとって今から30数年前のまさに夢のような体験だったでしょうね。そしてその体験は否定することのできない神聖なまさに驚嘆すべき体験でした。それはどんなことかと言いますと、マタイによる福音書にありますけれども、本当にこのモーセとエリアが現れまして、この栄光に輝いたそのイエス様が会話をしているんですね。ペトロはそれを見た時にもう自分が一体どこにいるのかわからないようほどの慌てぶりの中で、幕屋を3つ作りましょうと、天幕を作りましょうとこう提案せざるを得ないような体験でありました。ペトロがここで言っておりますキリストの意向、つまりイエス様が神様であるとして、自然に人をこの従わす、人が従わざるを得ないような姿です。それを目撃した出来事でした。このような体験はペテロにとってそれはこの時だけではありませんです。が実は前にも聞いたことがあります。それはこの時はまだペテロがイエス様のお弟子さんになっている時ではありませんでした。マタイによる福音書の中にこの声を聞くわけです。これは私の愛する子、これに聞けっていう聖霊が下ってそれを聞きます。その話を聞いております。そしてさらにこのイエス様がお姿が変わったというこの体験の後、ちょっとここを開いてください。マタイによる福音書の24章でこういうふうに言うのであります。ペテロは言われるのです。マタイによる福音書の24章24章の30節で、このように聞きます。週末の日のこと、出来事についてですが、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子が大能と輝かしい栄光を帯びてと、もう一度来ると語られたその力と栄光の中の再臨のこの主の予言であります。これとペテロが目撃したよく変貌談と言われますね、聖なる書、そのイエス様の栄光に輝いたあの姿とか結びつくわけであります。それ以来ペテロは多分これ想像ですが、私たちの主イエスキリストの力と来臨のことを思ったり、人に再臨のことを知らせたりする際には、いつもあの時の光景を思い描いていたのではないかなと思います。私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのですと、こうペテロは第二の手紙の中で それゆえに立ち送ることができました。まさにヤコブとヨハネの3人で見た、目撃したあのイエス様の栄光であります。あのお姿でイエス・キリストは必ずもう一度来られる、再臨される。決してその話は教えた、その教えは決して私たちの作り話ではありません。また人から聞いた噂話や単なる受け売りの話ではないとペテロは言っているんですね。そうなんです。ペテロは自分は神の御心をこの知らせたというのであります。知らせたとこう言っていますね。あなた方に主イエスキリストを知らせましたなと言っています。ですからペテロは初め何人かの人たちがすでに知らせたということ、私たちはと言っています。だからペテロ以外の人もこの手紙を受け取った人たちは聞いているんでしょうね。主のご再臨について聞いているんでしょう。私たちはと言ってますから。ですからこのペテロは何人かの人たちがすでに知らせた事柄、その福音の伝達、まさにそれは人から始まったのではありません。まず示してくださったものを受けた人がそれを人に伝える、この経験を言っているわけであります。しかもこの受けたのは人からではなくて主イエスキリストの啓示によると、パウロはガラテヤ書の中でそう証言しています。つまり何が言いたいかというと、ペテロは私がうまく考え出した作り話じゃないっていうことを言いたいんですね。そう断言できるというのです。ですからこの証言は確かであり真実です。もう一度来られるってことは真実なんだ。しかもこの意向、意向って何かなって、どうしてどういう意味かなと調べましたら、自然とひれ伏す力を持っているっていうことなんだそうです。無理やりではなくて、その栄光の輝きのゆえに人はひれ伏せざるを得ない、そういうお姿を持って来られるということは、これはうまく考え出した作り話ではないと断言できるんですとペテロは語るわけです。このことから偽教師たちの批判というのは何かがわかります。つまりペテロの教えが物語や作り話だという批判があったということです。このペテロが伝えたもう一度栄光を持ってこらえるというこの話、その他のさまざまな今まで伝えてきたその福音と言われるものは、愚かな話、あるいは作り話、あるいはこの同じ言葉がですね、テトスやテモテの書簡にもあるんですが、年老いた女たちの物語という言い方で、つまり空想話っていうんでしょうか、そういったものという批判があったようであります。確かにそう考えざるを得ないですよね。だって考えてみてください。全世界どころか全宇宙を創造された支配者がですよ、その支配者なる神が卑しい人となってこの地球に来られたということです。そして神に逆らい、神を神ともして、そして崇めることのできない恩知らずの人間の姿を取られたということです。しかも三十数年その卑しい人間の姿を取って過ごされたということです。これは本当に考えもつきないできないことであります。それだけではありません。福音というのはこのような反逆者の救いのためにご自身が十字架にかかるということであります。そしてその刑罰を身代わりとなって引き受けてくださるということです。これが福音であります。しかもそれだけではないですね。その 音をただ信ずるというその信仰によってのみ救われる、救ってくださるというこの知らせは到底世の人には信じられないほどのまさに一方的な神様の恵みと言わざるを得ないでしょう。そして信じた者は死後天国へ行くと約束してくださっているわけです。この間ある人とお話してましたら、天国もまあ私は仏教徒ですから極楽行きます、極楽って本当にあるのって言いましたら、いやあるかどうかわからん、ああそうあるかないかわからんようなところに期待してるんですかって言ったら、キリスト教もそうや、いやそうじゃないんです、はっきりと天国があるんです、そこに行けるんです、それが福音なんです、そんなもんかねちょっと驚いてました。なぜかというと信じられないんだそうです。ましてや天地万物を作られ宇宙を作られた支配者なる神様が人となられた、しかも立派な人じゃなくて卑しい下辺の姿を取られた、到底考えられないことであります。でその到底考えられないこと、にわかに信じがたいこと、そのことが今真実なんだ、そしてその福音が間違いないんだということをペテロは言う。その根拠として自分のあの体験なんです、変貌山でイエス様の姿が変わったというその体験から確信していると言っているわけであります。私たちはあのと言われてるとかという話を聞いたっていうことはよく聞きますよね。いやこういうことがあったそうです、いやこういう経験をした人もいたそうです。みんな人からの言い伝えでそういうことを経験した人がいるそうだということであって、じゃあ誰とかあなたがっていうと直接性はないんです。でもペテロは違うんです。そういう話を聞いたんじゃなくて私が体験した、私が見たって言ってるんです。これほど責任ある言葉はないですよ。だからペテロはもう一度来られるというふうに言ったあのマタイ伝のあのイエス様のお言葉は確かであると言わざるを得ないんだと伝えたわけであります。でそれに対して偽教師たちの教えや福音への批判というのは結局彼ら自身の教え自身が自分たちの考えで作り出したもので絵空事であり空想話でしかなかったわけです。だから彼らの批判は何かというと自分たちのやっている言っていることが作り話なので、だからペトロが言ってることも作り話だろうという論理であります。ですから同じようにものとして批判していたようであります。それに対してこの批判に対してペトロが経験したここの目撃証言というのは、クリスチャンたちが偽教師たちの不道徳でこの無責任な生活に誘う根拠としてです。もうそういうことは全部終わったんだから、もう何してもいいんだというそういうこの誤った教えに惑わされないために、私たちがもう一度来られる栄光の主にひれ伏して、そしてお迎えするにふさわしい生活をするようにとこう進めていくための力ある言葉としてペテロは自分の経験を語っているわけであります。ペテロはがこの知らされ、知らせた、伝えたもの、知らされ、そして伝えたもの、すなわちキリストの力と来臨をキリストの意向の目撃者であったという体験から確証しようとしたわけです。そしてペテロはこの変貌の山に人の子が死人の中から蘇る時までは今見たことを誰にも話してはならないとマルコの福音書の9章の中で実は抑えられていたんです。でもイエス・キリストが復活したというまた復活 スの証人ともなったので、今これを語っているわけであります。ですからペテロが伝えたこの福音は、またキリストが来臨されるという、再臨されるというこの約束は真実であり、今語っている理由は復活の証人ともなったので、今あなた方に伝えている。だからこれほど確かなものはないとペテロは手紙の中で伝えたわけであります。ペテロの証言は、これは粉飾したり空想話をもて遊ぶような愚かな作り話ではありません。決して虚偽の証言という偽りを犯していないとペテロは繰り返し叫んだわけです。イエス・キリストの力と来臨についての希望は、やはり先ほど申し上げましたように、クリスチャンが清い生活を送るために必要なもの、励ましとなる希望となったのであります。そこには報いがありからであります。そこでペテロはイエス様の存在について個人的な証をしなければならない。その特別な証を今ここにしていくわけであります。当時偽教師と言われる人たちはグノーシスという人たちでした。で、この人たちはどんなことかと言いますとね、どんなこと言ってるかと言いますと、後で2章でもっと詳しく2章3章で出てくるんですけれども、もうキリストの再臨はあったんだと。いや何で、いや御霊が下ったでしょ、それでもうそれが再臨なんだ。じゃあクリスチャンの神聖、新しくされる、それはバクテスマを受けた時にキリストを信じて新しくされたでしょ、それを神聖と言うんだというふうな、そういう奇弁って言ったらいいでしょうか。現実ではなくて、むしろそちらの方がある意味では知的に聞こえますよね。ある意味では哲学的に聞こえます。そのようにグノーシスと言われるこの偽教師たちは、クリスチャンたちよりも少し知恵が上である、知識を持っているということを言わんがために、実はこの言った作り話だったようであります。でもその教えはクリスチャンたちが現実的に清い生活を送るためには何の役にも立たなかったようであります。そうです、もう何してもいいんですから、もう全部終わってんですから。ですから栄光の主をお迎えするという備えについては何の意味もなさないのが、実は偽教師たちの教えでした。でそれに対してこのペテロは、そうじゃない、主はもう一度来られるんだ、私はそのお方の約束を実は信ずる根拠を持っているんだ、この私たちはキリストの意向の目撃者なのですと言ったところであります。そしてさらにそのことを言うために、実はその意向の中に神の愛の豊かさっていうものがどれほどのものであったかが、実は17節で示されています。ペテロは17節でこう言います。キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました、これは私の愛する子、私の喜ぶものである。キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになった時で、このキリストが父なる神から誉れと栄光を受けになったっていうのは具体的には何かというと、栄光の神からこれは私の愛する子、私の喜ぶものと言われたことであります。このように言われる存在は御子イエス・キリスト以外にはありません。そしてこのような 私の愛する子、私の喜ぶものであるという御声を受ける、これほどの誉れと栄光はありえません。それを受けた、でその受けたその言葉に着目したいのであります。これは私の喜ぶものである、喜ばしいと満足をしているものであるというふうに声をかけられたイエス様を今目の前に出て追わしていたということなんです。そしてペトロはこれは私の愛することを言っています。ちょっと逆でしたかね。このように声をかけられます。この愛するものというのは、実はこれはもう詩篇の中で言われていることなんですが、2編で言われているんですが、まさにユダヤ人たちにとってはメシアの称号そのものです。ですからこう言われていることなんです。これは私の愛する子、つまりメシアだよと言っているんです。まさに三位一体の第二の威嚇、一人子の神を指し示しています。そしてその一人子は私の喜ぶもの、心にかなうものであると語ります。イエス様がモーセとエリアとの会見の中でご自身が十字架の苦しみを受けなければならないことを話してた時に、神様から声をかけられた言葉であります。それゆえ父なる神のこの言葉かけは、父のある意味で切なさを知らせた、語らせた言葉でしょうね。切ない思いから、今その一人子を苦しめなければならない、その辛さであります。その父なる神のその痛み苦しみの声として、ペテロはこれは私の愛することを聞いたのであります。その愛する子を十字架につけなければならないというまさに神様の痛み苦しみであります。そして今このメシアとして交渉外を全うしようとして立ち上がるその御子を慈しむ、あまりに出た言葉と受け止めるのであります。これは私の愛する子、私の喜ぶものであるという言葉を聞くわけです。父なる神の御子に対する愛と、そうまでして私たちの救いを全うしようとされた神の私たちへの慈愛の大きさであります。これは絶対に話してはならないことであります。これをおろそかにし、それを台無しにしようとしている偽預言者たちの教えは、絶対にこれは受け入れてはならないし、それに翻弄されてはならない。ですからペテロは神の御子に対する思い、それにも増して私たちを、それによって御子を苦しめることによって、いやご自身も苦しむことによって私たちを救おうとされた神の愛を、ここにとくとくとペテロは伝えようとしたわけであります。そうまでして私たちは御子の福音によって救いの中に入れられているんだ。これはどんなことがあっても話してはならないし、これを曲げてはならないし、偽教師たちがこれを無にしようとしているんだ。これは決して神の愛の発露の言葉をもってして、私たちはこの福音を曲げようとする偽教師たちの教えを断固として排除しなければならない。ペトロにとっても、いや私たちにとっても、決してこれは受け入れてはならない、我慢のできないメッセージであります。だから私たちはペトロと同じように偽教師たちの教えを退けるのであります。 18節でまたそれを繰り返します。18節で私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。もう一度言うんです。自分はその目撃者なんだよ。だから今まで私が言ったこと、そしてまたこれは私の愛する子、私の喜ぶものであると言ったその声を自分は実際に聞いたんだ。だから神様が私のために御子を十字架につけよう、苦しみようとされたあのモーセとエリアとの会話、あのことは事実なんだ、それが実現されたんだとペトロは言うのです。他の誰でもなくそれを目撃しまた聞いたのは私なんだ、このような素晴らしい体験をしたのは私なんだと、こう声を張り上げているのが18節のペテロの言葉ではないでしょうか。まさにペテロのある意味でこれでもかという怒りの言葉を思いのであります。まさにその素晴らしい体験をしたのは私だ、私があの聖なる山で主イエスと共にいたんだ。しかもここ聖なる山って言っています。この聖なる山という言い方はどういうことかというと、シナイ山がモーセに現れ、シナイ山でモーセに現れた時もこれは聖なるところだと言いました。つまり神様の所有される場所、神様のおられる場所、聖なるところです。聖なるところで体験したことは偽りではありえないし、聖なるところで体験したものを偽って語ることはできない。つまり自分が目撃したことを皆が受け入れてくれないからといってそれをやめるわけにはいかない。聖なる神様の場所で受けたことなんですとペテロは語るわけであります。ですからペトロは聖なる山でなされ目撃され聞いたことを偽りを持ってこの人あなた方に伝えることはできない、偽りの余地の入る余地のないものであるとペトロは声を張り上げているように聞こえるのであります。私たちは主イエスと共にいたのです。今自分が語っているのはその場に居合わせたものでなければ決して語ることができないことを私は語っています。だから真実なんだ。しかも天からこの御声がかかった、こういう御声がかかったというのであります。それはもたらされたということです。つまりペテロが言ってるの、これは私も受けたことなんです。天からもたらされたことで、私が思いもつかないことであったというんです。だから私が今語っていることは、これは聖なる神様の所有される場所で、神様がおられる場所で受けたことなので、そのままを今私は証言をしている、いやそうせざるを得ない、こうペテロは声を大にして言うのであります。私たちは後世の作り話やまた聞きであったりするようなあやふやな証言によっているのではありません。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたあのペトロから、あの天からかかったこの私の愛する子、また私の喜ぶものという声を聞いた、まさに証言者であると語ります。ですから人が何と言おうとペテロは言うんです。これは省くこともごまかすこともできない事実だ、聖なる山で私が体験したことなんだ、だからこの話をもってあなた方も確信を持ってほしい。まさにヘブル人の手紙の中で、ちょっと開いてください、ヘブル人の手紙の6章の19節で こういうふうに著者は言っています。この6章の11、この望みは私たちのために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。こう言っています。ある訳でこう言っています。こちらの方が分かりやすいかなと思うんですが、私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安全な怒りのような怒りのようなものでありますと言っています。これは私たちのまた今日の告白であります。これは絶対に揺るがすことができないし、省くことができない。その信仰を持っている私たちにとっては、今神の前に清くある励ましてあり得ます。それ以外のものは、私たちが神の前に清く真実であり続けるための力にはならないし、希望にはならないというのであります。確かにそうです。これは私の愛する子、その愛する子を犠牲にすることまでに、その苦しみを満ち自身が負うほどに、私たちのためにその御子を下してくださったという、この証言は私たちにとって栄誉を正さるものではないでしょうか。そして私たちがそこに根拠を置いたときに、まさに私たちは私たちの魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであります。私たちは今この告白を日々本当に思い返し、そして告白するものでありたい。そのようになるんです。私たちは確かな目撃証言のもとにこの福音の真理を受け入れています。神の方がイエス様をもう一度来られます。お迎えするにふさわしい歩みをしていきたいものであります。そこに私たちの希望があります。魂のよりどころの至りとなり得るとヘブル書の記者に言っております。いたことを祈りいたします。愛する内なる神様、世にはたくさんあったら良いもの、便利なものございます。しかし私たちにとって本当になくてはならないものはこの福音でございます。主が苦しまれ私たちを愛し救うために十字架につけられたこと、信仰によって私たちを救うことを良しとされた御父の慈愛を覚えたときに、もう一度神様あなたを褒めたたえ、またペトロの確かな証言を持って私たちの魂の拠り所怒りといたします。どうぞ私たちが揺れ動くことのない怒りをそこにしっかりと置くことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。 Amen.